アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。さあ、皆さん、乗り越えてますか？いろんな、大変なことね、あると思いますけども、乗り越えていきたいところですよね。お仕事、まあ、学校とか、まあ、また、その他、あらゆる生活。本当にね、日々、大変なことが多い。日常あると思いますけども、なんとか乗り越えていきましょう。キーワードは乗り越えです。かくいう僕はですね、目下、今月末、2021年6月末にやってくる、引っ越し費用の支払いがあるんで、それを乗り越えないといけないなと思ってます。ね、引っ越し業者の、まあ、費用とか、で、あと、いろいろな展開がありまして、いつか買い替えようと思っていた洗濯機を、急に、今、買い替えなきゃって思って、買い替えたってこともあるんで、洗濯機の費用とかね、もろもろが、この6月末に、ドンと押し寄せてきます。押し寄せてくる波を 押し寄せてくる波を、まあね、僕の場合は、制作会社員という、今の、この、日常生活を継続することで、なんとか乗り越えていきたいと思っております。みんなも乗り越えていこうね。もう体力、お金、まあ、気力、いろんなところをね、乗り越えていかないといけないところではありますけれども、一緒に乗り越えていければいいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。さて、この収録時点、今回収録している時点では、まだ東京都内はじめ、緊急事態宣言が出ております。ね。で、出ている情報を見る限り、各地が、まあ、それぞれ次の展開にバラバラになるみたいですけども、東京都内で言うと、まん延防止等重点措置に切り替わっていくということで、まあ、思うところはありますが、ひとまず僕たちが、今できることをできるだけ僕ららしいやり方を考えつつ、今から未来に向かい続けよう一緒にということで、このポッドキャスト今回も別のリモート収録でお送りします。まあ、引っ越しの顛末もろもろに関しては、ちょっと前のポッドキャスト等でもりもり話しておりますので、気になった方は洗濯機がなぜ急遽買い替えることになったのかとかね、以前の配信を聞いていただければと思うんですけども、ないね。日常に大きないいこと。小さないいこともないね、あんまね。本当にね、どうしていこうかなって思ってるところではあります。なんかね、楽しいことないとさ、いわゆる生きがいがないとさ、生きていく生活に張りがないよね。楽しいことをね、探し回り、追い求め続ける。そういうのが、今この時代の、みんなの普通になってきてるような気もするよね。で、この前の配信でも話したような気がしますけど、僕は割とこう、いかんともしがたいところでもあり、その気持ち的にね、あり、で、あとは、引っ越し配なところもあり、いろんなものを買い、お買い物ということで、結構こう、気持ちを、うさを晴らしているわけだけど、まあ、それもね、おいおい、自分の、 金銭事情という意味では、波が押し寄せてきてしまいましたら、押し寄せてきてしまいますから、なんかね、買い物ばっかりしてるのも危ういところはあるよね。でね、なんか面白いことないかなと思って。で、テレビとかもさ、結局、日々、仕事に追われつつ、で、あんま休みがないんですよね、今の僕の仕事はね、制作会社員ですからね。なんか、仕事があれば休みがないのが普通っていう空気感の世界ですから、あんまり休みもなく、んで、取りためているテレビとかもね、まあ、見る時間がない。本当に。もう、世の中的にはさ、この春季、4、5、6月のテレビドラマやアニメが最終回をもりもり迎えている頃じゃないですか。だけど、僕はまだまだ全然追いついてなかったりして、でもな、この離された距離、離されたというか僕がただ立ち止まってただけなんだけど、僕が全然追いつけないぐらいの距離が空いてしまうと、まあ、それはそれでさ、よし、じゃあ見るぞっていう時間とか、を設ける方がまた大変だったりするわけじゃない？なんかね、勝手にではありますが、やる気がそがれてるよね。もう、前に進む気持ち、それを奮い立たせる努力っていうのが、もう大変。日々、大変よね。あ！そんな、大変な日々を過ごしている僕はじめ、どんぶりちゃんの皆さんが、目下、一番楽しみにしているやつがあるよね。すぐ、もうすぐ、あるよね。そう、そうです。6月26日の24時から、オールナイト声優富士2夜ですね。オールナイト声優富士、ありますよ。6月26日の24時から4時間生放送。フジテレビ、球体展望室8玉をスタジオとして、森久保祥太郎パイセンが MC を務め、中澤雅智が、頑張る、多分。そんな4時間の生放送番組がありますよ。これはね、楽しみだね。もう、疑うことなく楽しみですから。まあね、しばらくはつっても、これを聞いている方が、どのタイミングで聞いてるかわかりませんけども、もうすぐ、もうすぐ、ありますから、オンエア、生放送が。これを楽しみにね、ひとまず、あと数日は頑張れそうだね。で、当日、そのオールナイト声優富士、私たちは、キャスティング周りでお仕事として関わっているんですけども、スタジオの方にね、行っておりまして、で、まあ僕とかは、スタジオで現場見たいっていうか、その方が面白いじゃん？というのもあって、スタジオの、まあ、カメラに映り込まないあたりでおとなしく座り、オンエアが始まったら、スタッフ笑いしてると思います。だからね、マイク、エアマイク的なものを通して聞こえてくる笑い声の、スタッフ笑いの中に僕の声も混じっていると思いますから、ぜひ、オールナイト声優富士2夜、ご覧になる方、一緒に楽しみましょう。いや、本当にね、まず、オールナイト声優富士の第1弾がね、めちゃくちゃ面白かったからね。いや、本当に、4時間あっという間だったし、4時間駆け抜けた出演者さん、皆さんすごかったし、まあ、スタッフもね、まあ、スタッフは仕事はしてるんですけども、楽しめる番組のような気がしたから、あとやっぱね、森久保祥太郎さんがいいね。いい。すごくいい。人としてもいい。で、あと、やっぱ持ってるよね、それをね、持ってる。 だから、めちゃくちゃ面白かったからね。今回も面白くなると思いますから、ぜひ、まあ、中澤雅人もファンの方も、声優広く好きな方も、よろしければ、オールナイト声優フジ2夜、ご覧ください。僕は、まあ、番組の前後も含めてお仕事をしつつ、楽しめる日、だと思ってるんで、楽しみにしています。で、まあね、その6月26日、まあ明けて27日終わったら多分ドーンと疲れて寝るんでしょうけども、いや、それ以降よね、問題はね。どうしていく？その後。もうほら、オールナイトセイフジニアが終わったらさ、生きる糧が全てなくなるじゃない？ 生きる意味を見失うじゃん。 いや、そこまでじゃないけども。で、結局、緊急事態宣言は一応明けて解除されているとはいえ、まん延防止等重点措置が7月半ばとかまでは、まあ一応継続になるということを聞いております。そんな最中ですよ。どうする？今後。の、この三色丼。いやー、ね、気持ち的には、まあ、これまでもずっと言葉にもしてきましたけども、やっぱ別のリモート収録は、まあ、最近慣れてきたから、まあまあ面白いっちゃ面白いかもしれないけど、それでも、僕らが通常としてやっていきたい形とは違う、まあ、今だけ特別対応しているっていう形ではあるので、できれば、平井さんと対面でお話をする、本来の収録に戻したい気持ちはあるんだよね。ある。希望はそうなんだけど、だけど、まあ、僕ら特定の政党とかに関連がないからさ、好きなように言いますけど、政治的なあれで緊急事態宣言だったり、まん延防止等重点措置だったりするじゃない？正直なところさ。政治とかのあれで、そうなってるから、もうここまで来るとね、僕らももう学んだというか、覚えたからさ、緊急事態宣言が解除とはいえ、じゃあ、対面に戻そうかっていうのもなんか気分的に引っかかるところあるんだよね。まん延防止等重点措置があるわけだし、実際問題、新型コロナウイルスの感染は全くとどまっていないわけで、だからその緊急事態宣言が解除、まん延防止等重点措置になりました。じゃあ元の生活に戻しましょうと、やっぱちょっと気持ち的に引っかかるよね、と思うんですよ。ウイルスの件、終わったわけじゃないし、おそらく、緊急事態宣言解除、まん延防止等重点措置、またまん延防止等重点措置も解除されていったとはいえ、夏、感染者また増えるんじゃないかなとも思うからさ、どうするのがいいのかなって考えるよね。で、一応、自治体によって差はあるみたいだけど、高齢者、医療従事者以外の、みんなのワクチン接種とかも始まったりしているみたいだから、平井さんと粕谷と二人ともワクチンを打ちました。みたいな感じにして対面収録にするとか、まあ、そんぐらいにするのが、なんかね、気持ち的にはさ、気持ち的にはベストじゃない。いや、だけど、引っかかるじゃない。それで、果たしていいのかなとか。なんかね、だから、どうしたらいいんでしょうね。わかりません。考えるのめんどくさくなると、最近、放棄することもなくはない。ああ、もうわかんないから、いっか、っつって。しばらく置いとこう、っつってね。考えることをやめがちなところありますけども。まあでも、ほら、僕は、 考えることをやめないスタンスでいようとは思ってるから、まあ考え続けてはいきますよね。本当どうする方がいいか、自分たちはどうしていこうかを、まあ平井さんと相談しながら決めていきたいなと思ってます。だから、そう、次回以降を対面に戻しますとは今のところはまだ明言できないかなって感じだね。でも、もうね、この生活、まあまあ、この今の感じの暮らしが1年以上になってさ、ね、この飲食店には行きづらいとか、それこそ本当に家を出るときは 100% マスク着用だからね。マスクしないで外を歩いたことなんてもう本当にあれ以来ないですよ。それ以来ないですよ。っていうのもあってさ、元通りの生活やり方っていうのに、さ、じゃあ今までのことは全部済んだから元通りどうぞってなったとしても、ちょっとどうしようかってなっちゃうよね。なんかマスク、逆にマスクしないで外出るのちょっとだけ恥ずかしいし、いや、なんかそうそう、もうね、その国民のほぼ全員がワクチン接種を済ませましたから、マスクをしないで外にいいですよってなったとしても、なんかこれまでずっとマスクしてたから、なんか顔さらすの恥ずかしいって気持ちにならない？なんて言うんだろう、なんて言うんだろうね。いや、だから別にズボン履いてるんだから見えるわけじゃないけど、かといってじゃあパンツの履かないでノーパンで外出るかって言ったら出ないじゃないみたいなところよね。違う？違う気もする。うん、で、そういうのもあるし、あとね、その一人で喋るっていうのをもう本当ずっとやってるわけじゃない、一応さ。だからまあそうか、一回でも対面に戻したことがあったから、あの頃みたいなのをもう一回なるんだろうね、多分僕はね。なんか対面嬉しい、対面嬉しい、どうやって話してたっけみたいな。このだから、うん、そうね、ある意味もう新番組だよね、気持ち的にはね。ある意味新番組、もうそろそろ15周年になるプロジェクトワンサイズのポッドキャスト、プロジェクトワンサイズのポッドキャストが15周年になり、三色丼が8周年かなんかになるんだっけ、9周年かなんかになるんだっけ、忘れたけど、本当に。でも多分、そんぐらいになる、この三色丼も含めて、なんか、惰性だけど、気持ち新たに、じゃあ、これから、まあ、新番組的に、平井さん、二人で、どういう風な番組を作っていこうか、どういうトークをしていこうかっていうのを、新たに作るような気持ちよね。もう、それぐらいの気持ちでいないといけないような気がしてきたよ。いや、何せ、ここ最近ずっとこうなんだから、はい、昔に戻ってください。って言われて戻る方が結構難しい、忘れちゃった、いろんなことをと思う今日この頃ではあります。さあ、そんなわけで、まあ大したことが起きていない、あ、いい意味でも、そうね、いい意味でも大したこと起きず、のどかで平和、ただ一点仕事がえらしんどい、そんな生活をしている僕と、平井さんはどんな生活をしているかこの後聞いてみたいと思いますが、そんな僕らが今回もプロジェクトサイズのポッドキャスト三色どんぶりお送りしてまいります。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリ
ー、プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも、相変わらずで、みんなもそれ前に聞いたって思うかもしれないけど、僕最近、昔からもそうはそうだったんだけど、最近特にお家大好き、お家に帰りたい、 粕谷浩二です。今回も、僕は自分の部屋家からお送りしておりますが、どうぞよろしくお願いします。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二があんこ大好き声優平井正幸と一緒に楽しくトークをしながら、相変わらずの日常、小さな幸せ、新しい展開や発見や活動情報などなど、僕らのうまみをおしゃべりでお届けするポッドキャストラジオ番組です。そうなんだよね、そういうポッドキャストラジオ番組を本来やってた。最近はわからないちなみにゆくゆく将来的にはムーブマンの声優として活躍する平井雅之の様々なパーソナリティを皆さんに存分に味わっていただけるような構成を目指しております。さてと、それでは例のコーナーに入っていきましょう。お、そうか、だ今回、まあ、次回が対面形式でやろうということになるのであれば、今回で一旦一区切りとなるかな。でも考え中だからまだかな、わかりませんけども、ツイッターを見ててもわからない平井さんの近況を僕と一緒に所長するのコーナーです。自宅で一人収録をしてくれてある平井さんのトークを僕も事前に聞いておくことなく、ここでリスナーのどんぶりちゃんたちと一緒に初めて聞く所長のコーナーです。今のところ苦情来てないけど、この僕がずっと所長言ってるの大丈夫なのかな。誰か嫌な思いをさせてないかな。ごめん。ふと反省に入ってしまいましたが、さて平井さんは今回どんなお話をしてくれているでしょうか。今回はどんぶりちゃんからのリクエストがあるので楽しみです。では自宅の平井さん、よろしくどうぞ。
どうも皆さん、こんにちは。あんこ大好き声優平井雅之です。
あん、
まあ、髪切りましてね、ツイッターアイコンも変えたんですけど、なんですかね、まあ梅雨のジメジメした季節ですからね、ちょっとまあさっぱりしていこうかなと。まあでも前と比べて、そうですね、まあ、前は結構美容師のお姉さんに短くしてくださいって頼んで、でさっぱりもう本当にスカッとしてもらってたんですけど、まあ、今回はまあちょっと長めでお願いしますって言って、まあちょっと、まあ、周り裾なんて言えばいいんかな、髪の毛の後ろの方は、まあ、刈り上げてもらって、で、まあ、てっぺんあたりはちょっと伸ばし目でお願いしますっていう感じでね、お願いしましてね、まあ爽やかな感じではあるんですけど、まあそんな感じのね、ツイッターのアイコンにもなってるんやけど、まあそうですね、なんかそれで平井自身はまあそんな変わらずゆったりまったりと生活しております。
相変わらず、
はい、最近筋トレもねハマってまして、まあゆるーく始めたわけなんですけど、
まあ、YouTube でも話したね。
そうですね、まあ、腹筋背筋腕立て、あとスクワットもしてますね。でもガッチガチに鍛えて、なんかうらーっていう、 なんやこのみたいな、なんかなんやこのってなんやろ、まあそんな、なんていうんですかね、ボディービルダーみたいな感じでね、なんか大会に出ますみたいな、見せ筋めっちゃ鍛えてますぜみたいな感じの そんな感じではないんですけど、まあ、体力をちょっとつけるっていう目的で、ゆるゆると筋トレ続けてますね。
筋トレもゆるゆるね、
はい、なんか、まあ、公式プロフィールでは体重が68キロってなってるんですよ、
うん、
で68キロ、まあ、実際、まあ、最近体重計乗ってみたら、まあ、66後半もしくは67中頃ぐらいなんですけど、まあそうですね、まあ、筋肉をつけて、まあ、68ジャストぐらいにまで持っていけたらなとはちょっと思ってますね。はい、そんな感じで、まあ、梅雨もね、本格的な、まあ、関東甲信越あたりも梅雨入りしまして、
うん、
でも梅雨入りしたって言ってもなんかもうちょっと晴れたり雨降らんかったりなんか不思議な天気ですよね。なんかね、そんな感じですけど、
天気の話って何もならないよ。
季節の変わり目っちゃ変わり目なんで、まあ引き続き体調に気をつけてお過ごしくださいませ。はい、
そうだね。
まあ平井は変わらず元気なんですけれども、カスヤはどうなんかな、元気なんかな。
生きる気力がありません。
まあいっか。はい、でまあここでなんかなんていうんかね、今回はまあお聞きの通りずっと関西弁っぽい感じでねお送りしてるんですけど、まあ、関西弁なんかなこれ。まあ厳密に言うと滋賀弁なまりでは、
滋賀って関西じゃないの、わかんないや。
ここでまあリスナーのどんぶりちゃんからこんなメールをいただいていたんです。はい、どんぶりちゃんネームまゆみんさんからです。いつもありがとうございます。カスヤさん、平井さん、おどんぶりです。おどんぶりです。お久しぶりですっぽい感じでお願いしますらしいですけど。おどんぶりです。お二人ともお引っ越しお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。前代未聞の同時期引っ越しプロジェクトでしたが、リスナーの私も心機一転という気分になりました。気のせいか収録音声の空気感が今までと違うように思います。そして何よりカスヤさんのあふれるマイルーム愛がひしひしと伝わって、一体どんなお部屋なのかとても気になります。差し支えなければいつかお気に入りポイントや好きな場所などなどご紹介していただけたらと思います。
いいね。
ところで今回もおそらく別撮りだと思いますので、一つやっていただきたいことがあります。それは平井さんの関西弁です。はい、関西弁。今まで会話の流れで平井さんが関西弁を小出しにすることはあったと思いますが、ずっと関西弁で喋り続けるということはなかったのではないでしょうか。
ずっと、
まあそうやね、
うん。
もし可能ならば今回の収録をすべて関西弁でお話ししていただければ嬉しいです。まあちょっとやってますけれども上京してからかなり経ってると思いますが、さすがに関西弁を忘れてしまっているなんてことはないですよね。ええどうなんですかね、こんな感じですよ。カスヤさんは女子のなまりはお好きみたいですが、関西弁の平井さんはいかがですか。いかがカスヤ。ぜひぜひよろしくお願いします。梅雨入りして体調も悪くなりがちですが、 ご無理をせず気をつけてお過ごしください。ではまた。ということで、まあ、ずっと滋賀なまりの関西弁でお送りしているわけなんですけれども、これどうなんかね、どうなんでしょうねえ、まゆみんさん、これ関西弁ですかね。まあもう人生の半分は東京というか
半分以上
関東出てきてるんでね、
うん、
まあ徐々になまりっていうか、なんか混ざってきてますよね。うん。まあ実際僕父方が滋賀なんですけど、
滋賀、
母方は埼玉なんです。なのでまあ滋賀と埼玉のハーフっていう感じですかね。まあそんな感じで、まあどうなんかね、まあ父親から言わせると、まあ、正幸お前の関西弁変やぞっていう風によく言われるんですけど、まあ実家帰った時とかたまに電話する時とかもね、うん、まあそれは否めないんですけどね。まあなので、まあゆるい関西弁って感じですね。まあそんな関西弁なんかようわからん方言で喋ってますけど、まあ引き続きその引っ越しについて言いますと、
お、なんかあったか。
まあようやっとざっくりではあるんですけれども、部屋の片付けはひとまず一段落したかな。段ボールは片しましたかね。で、空いた段ボールも折りたたんで回収にね、ぶち出してやりましたよ。ぶち出すってなんだよ。なんかよくわからないんですけどね。それで、まあ、やってるわけなんですけれども、まあまあ細かいところはゆくゆくね、もうちょっと、休みの日にちょこちょこ進めていこうかなとしております。はい。なんかね、仕事で喋りたい方言、ああ、なんかカスヤから仕事でやってみたい方言ってありますかってことなんですけれども、そうね、やってみたいっていうと、まあ東北なまり、ちょっと落語の話になるんですけど、落語、まあ関東の落語、上方落語じゃなくて、ゴンスケっていうキャラクターがねいるんですけど、結構そのなんていうんですかね、東北なまりな感じで、でちょっと真面目でちょっとどこか憎めないキャラクターがちょこちょこ出てくるんですけど、そのゴンスケが、あ、いや旦さんな、そんなこと言うてます、言うてるけど、あな、まあ、関西弁も、まあ、あ、なんかおかしなことになる、そんなこと、へい、あ、そうかい、なんだこと言うても、そんな、なんて言うんかいな、みたいな。あ、関西弁混ざってた。なんか、ごっちゃになってますけど。あ、なんか、ちょっと、憎めないキャラクターがあってね。で、それを、まあ、聞いてみてて、ああ、あったかくていいなって、なんか面白いなって、思ってたりしますね。うん。まあ、仕事でって言っても、まあ、ちゃんと方言指導の方がね、ついててくれると思うんで、ちょっと面白そうだなとは思ってますね。もしやるんだったらね、東北方面ざっくりですけど、まあそんなこんなで、まあ 方言女子フェチのカスヤはなんかこだわりがあると思うんですけど、やっぱり関西弁？それとも九州弁とかね、いいかなって。女子が喋ってる方言可愛いなとは思いますね。どうでしょうカスヤ、ちょっとこだわりを語ってくれるとは思うんでね。
振りが乱暴じゃない、
まあそんなこんなで、今回ここまでのお相手は関西弁、何度も言ってますけど、滋賀弁よりのなんか関西弁っぽいことで喋ってきてました、あんこ大好き声優平井正幸でした。お粗末様でした。カスヤにお返しします。
はい、どうも、埼玉県出身で特に訛方言ありません、カスヤです。訛方言はなくても噛みます、カスヤです。いやー、そうか、やってくれてよかったですよ平井さん。もうそのね、15周年になろうとしているこのポッドキャスト内で、かつて平井さんに関西弁やってよって言ったこともあったんですよ。もうそのね、14年以上分の過去のポッドキャストを全部聞いてる人は稀だと思いますけども、まああったんですね、過去に。だけどその時もなんかやってみようかとかって言いながら、なんか会話相手が標準語だとできないよとかって言って、結局ちゃんとこうしっかりと思う存分平井さんに関西弁を話してもらったことっていうのはないんだよね、確かね。うん、あ、ごめんなさい、滋賀弁、ちょっとね、その本人にとっては結構違いがあったりするかもしれないから正確に言っておいた方がいいかもしれないですけど、その滋賀弁をたっぷりやってもらったことはないわけですよね。だからね、もう平井さんの滋賀弁、関西弁的なものをちゃんと聞くのは、そういう役が来た時までないのかなってなんとなく思ってたけど、まあ、今回どんぶりちゃんがそういうメール、メッセージを送ってきたこともあり、あと、そう、別のリモート収録ならではだよね。その目の前に標準語、まあ、江戸弁というか関東弁の人がいるような環境ではなく、一人で喋れるから、ある意味、その別のリモート収録ならではで関西弁やってもらえたみたいなところはあるかなってちょっと思いますよね。いやー、なんかね、平井さんがほぼ全編にわたってね、滋賀弁をやってくれたわけだけども、あるんだろうね、その空気からその方言訛りに入っていかないとっていうのがあるんだろうね。喋りのテンポが違うすごい違った。あ、でそれこそ大阪弁とかと比べて滋賀弁はテンポが遅めに感じたね。うん。で、その、使っているワードこそ違えど、割と京都弁に近いような雰囲気を感じましたね。ただそれも平井さんのキャラ、性格、のんびり、ぼんやりした性格っていうのがあるのかもしれないけど、そう、滋賀弁でもチャキチャキ話す人はいるのかもしれないけどね。なんかテンポがね、いつもと違って、新鮮味を感じられましたね。うん、なかなかでした。うん。よかったね。でも本当、割とこう、僕、そういう感じの声優さんに近いところで制作会社員をやっておりまして、あ、どこどこ出身だったら、その、方言だったりを、まあ、訛りだったりを活かしてキャラ付けしましょうかとかっていうのをやっている、まあ、お仕事でやっているシチュエーション声優さんの姿を目にすること、 耳にすることがちょこちょこありまして、だからぜひね、平井さんもいずれその関西弁、あ、滋賀弁を生かしたキャラクター、まあアニメキャラクターかな、映画吹き替えでなかなか関西弁使ってっていうのは特殊なのでね、そこはちょっとないかもしれないけど、でもそう、何かアニメとかの声を当てるときに、持っている関西弁ないしは滋賀弁とかを使ってやってほしいって言われることとかあったら面白いなと思いますね。で、まあ、あの、こだわりというか、いや、僕は基本的に好きなの。女の子が。いや、誤解しないでほしいんだけど、今言った言葉の通りだよ。だから、その子、その人が持っている字の言葉という意味で、方言とかは、もう、どこのでも好きは好きなんですよ。だからね、最近、そう、昔から、博多弁とかもいいよねとも言ってたし、まあ関西弁ももちろんいいよねとは言ってたけど、あとは最近は富山とかかな、富山弁とかはいいかもしれないよね。なんか、いや結局、その関東のあたりの面白くなさ、デメリットっていうのが、その地域、その土地の言葉っていうのが、さほどないことなんだよね。まあ、もうちょっと調べてみるとあるにはあるんだけど、さほどないから、個性がない気がしてさ。埼玉県の言葉も多分探せばいくつかはあるんだろうけど、なんか、それではない別の色のついた方言を聞くと、ゾクゾクゾクって。いいじゃん、あ、かわいいってなったりする。だからね、方言は僕はもうぜひ持っている方には使ってほしい、まあもしくはこう使う機会を作り出して、で、あの、届けてほしい、あの、味合わせてほしいと思っている。あ、そうだな、だからもう、あの、方言にかなり特化した形の番組とかを作りたいね、僕はね、と思ってます。で、あと近いところで思い出したのが、そのオールナイト声優富士にも出演してます。で、あと、なんかいろんなラジオ関係とかイベント関係とかでもちょこちょこお会いしている声優の岩崎亮太さんが、どこだっけな、場所ちょっと忘れちゃってごめんなさいですけど、まあ関西出身なんですよ。で、関西弁を結構うまく使ってて、普段全国全世界向きにやってる時は、まあ、標準語ができるんですけど、あの、挨拶とかだよね、ほなねー、ほなねーっていう、じゃあねバイバイの挨拶は多分全部でこだわってやってて、全部でほなねーって言ってるんだよね。で、なんかその関西アイデンティティみたいなのを大切にしているような気がしてて、なんか、まあキャラクターも相まって、あ、岩崎さんいいわーって最近思ってますね。さて、のんびり話しましたね。結局平井さんの滋賀弁に引っ張られるような感じでみんなでのんびりと過ごして来られました。今回の三色丼はこの辺りでごちそうさまのお時間です。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームもご用意してありますので、ご意見ご感想、疑問や質問、そしてふつおたなどなどお気軽にお送りください。次回の配信は7月1日木曜日。もう7月なんですね。次回の配信は7月1日木曜日です。緊急事態宣言は解除されますが、まん延防止等重点措置ということで、 番組冒頭でもお話ししました通り、対面での収録にするかどうかはちょっと検討中です。以上、今回のお相手も、巨乳が好きなんじゃない、あ、いや、ん、巨乳は好きなんだけども、好きになった子が巨乳だとすごくいいなと思うのと同じように、方言が好きなんじゃない、まあ好きなんだけど好きなんだけど、好きになった子の方言が一番好きなんだよ。なんかしまらなかったな。アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さん、また次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ごちそうさまでした。見つかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて。